梅子が語る愛愛と真実財宝。この番組は愛愛アソシエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
さて、今回も、はい、真実財論と愛愛について梅子さんとお話を進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
先ほどと言いますか、新年創作の会の場で、
はい、
多言論は完了しますってちらっと久美子さんがおっしゃっていたので、真実財論のお話どうなるのかななんて思ってたんですけれども、久美子さん的にはどう思ってらっしゃいます
か？完了とかそんな偉そうなこと言ってしまいましたか？そんなおこがましいすみません。
いや
全然まだ探究の初歩的段階でおりまして、はい、全く深めていないので、はい、継続します。もちろん探究は
お話はこのままラジオで続けると、は
い、続けます、なので、なんていうんですかね、まあ10年はかかるでしょうねって思ってますよ。
そうですか、
はい、
探究ってそれぐらい時間を見るんですか？
本当におかげさまでいろんな人が関わってくださって話する機会が増えたので時間的には早まってますけど、一人でね30年前から実在論のことを先生と習ってた時も言えて独学でもやってた時を入れるとものすごい時間のかかる、自分は全く歩みが遅いなと思いながらやってますので、
いやいや
一つの抽象を理解するのに結構な時間がかかるんですよね。
でもそのアイアイの講座を作られた時点ですで、にその真実在論的なことは入ってるっていうふうにおっしゃってましたよね、そういう意味では、昨年から真実在論に関してラジオでお話をしてますけれども、久美子さんはもっと前から真実在論的なことを探求されてた、
っていうかそのガブリエルの本を読んだり彼 の映像を見るとあそういうことだったのかっていう、結局ああいうこと、そのなんていうんですかね、抽象を打ち立てる人って天才ですから、こっちはそれに当てはめていくっていう感じなので、あこれは真実在論だっていうふうに自分の中で位置づけようみたいな、そういうことですよね。
なるほど。そのガブリエルは、その真実在論というものをきちっとこう形として文章化して本に出したから、真実在論の論者というか、というふうな形でいらっしゃいますけれども、久美子さんはその真実在論的なものを考えていたけれども、それをその論として、いわゆる形にしてなかった、
もちろんできるレベルに全然いない。
いやそういう意味ではなくて、でもそういうなんかもやっと持っていたものを、ガブリエルの論の中にカチッカチッと一つ一つずつ当てはめていく作業を今されているという感じ。
でもちろん真実在論としてマルクス・ガブリエル以外 の人たちもいるのでね、アメリカやイギリス人やフランス人、言ってみればそういうことをもう、話し合ってる人たちっていうんですかね、だから、その人たちの本には全然手を出せてないので、
やっぱ難しいですかね。
難しいっていうかね、自分の理解のがどこまでできてるかはねご本人と話せてないので分かりませんけれども、やっぱり面白いですよね、読んでいくと。こういうことかもしれない、ああいうことかもしれないっていう仮説を問いを立てていくのが面白いと思いますね。
で、このラジオの中では、ずっとその真実在論の中でも意味の場に関して、いろんな角度から
話をね、
してきてますけれども、久美子さんの中ではそのいろいろ当てはまったパーツで意味の場以外に何かあるんですか？
解釈の構造において結局デカルトだとかカントだとかっていうふうな、今まであまりお勉強させていただくすることがなかったことが真実在論を通して復習っていうと変ですけれども、あこういうことだったのかっていう、例えば現象学っていうものに対して そのマルクス・ガブリエルが解釈している構造からカントだとかフッサールだとかを読むと分かりやすいんですよね。
ああ、ガブリエルの目を通して見たものを読むと分かりやすい、はい
はい、分かりやすいんですよ。あ、こういうことを言ってたんだみたいな。だからそのやっぱ彼が天才と言われているはそう言われているゆえんはそういうことで、いろんな哲学者たちの勉強を本当に彼の解釈によってこう普通の言葉にしてもらってるっていう恩恵があってですね、うん、
はい、
あ、こういうふうにって。なのでまた二元論に戻ってるんですね今年、うん、そういう意味で。
なるほど、はい、そのデカルトとかカント、はい、フッサールに戻るという意味では、
はい、ハイデッカー、ハイデッカー、はい、とかサルト、それこそサルトル、はい、
うんうん、
本当にあで深まっていくっていうんですか。
うーん、
あのベルクソンとかキルケゴールとか、うん、本当すごいですよね。うん、いろんなことを勉強されてるなっていうのが分かります。
うんうん、その二元論に戻るっていうふうにおっしゃいましたけれども、でも多元論の大きな、まあ、円の中で二元論をさらに追求しているみたいな、
はい、
そんな感じですか。
はい、あの新たな発見があるっていう感じですね。
うーん、
面白い。
うん、まあでも私たちにしたらそのガブリエルの言っている難しいことを久美子さんが分かりやすく話してくださっているので、いやいやいや、
ちょっとそれは恥ずかしい。
さらにこうね、こうなんていうか、今の久美子さんの話を私たちに当てはまると、あ、なるほどなって、久美子さんが分かりやすく話してくださってるんだなって思いました。
う
ん
う
ん、
はい、頑張ってますそれに関しては、はい、
で、まあ、久美子さんは学問としてその哲学として、はい、まあ、深めていく、はい、ということをされてますけれども、はい、私たちは、はい、まあ、どちらかというと久美子さんから聞いた話を実践として深めていきたいと思うんですよね。
本当にそれは私も会社っていう形に今当てはめて経営させていただいておりますよ。
うん、あ、そうなんですね。はいはい、その真実在論で深めたものを会社に、はい、
そうです、そうです、もちろん。
はあ、例えば
例えば今日のねゲストで来てくれているまさみさん、後藤まさみさんが一つの意味の場を引き受けてくれたように、あの結局トップダウンの会社っていう時代が終わって、結局意味の場をどれだけ作っていくか会社の中で、
うん、
でそれをどれだけ広げていくかっていうことに関することの仲間作り、
はい、
それがアイアイアソシエイツを5年前に立ち上げた理由なわけですけど、仲間たちで運営していこうっていう、
はい、
だからその仲間たちの組織が増えていってるんですよね。
うん、
その哲学を実践することによって、
うーん、
だから意味の場を作っていってるだけなので私は。
うーん、
そしたらそこに人が現れて、その人がリーダーになっていってくれるっていうか代表になっていってくれるっていうのをここ 2,3 年で手応えを感じてます。
うん、それは一般的な企業の中でいう、
はい、
例えば人事部とか、はい、総務部とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それとはまた違うんですか。
全然違いますね。
はあ、どう違うんでしょう。
会社の理念だとか社税だとか、はい、いろいろ会社って一つの目標目的に向かって進むじゃないですか、
はい、
っていうその組織を何て言うんですか、目的ごとによって変えていくことできるんですよね。意味の場を創作していくと、
組織を目的ごとに変える、
はい、
はい、
だから例えばアイアイアソシエツっていうのはアイアイの仲間たちが集える場として、この発展を本当により120万人に向けてっていうことで作った会社じゃないですか、
はい、
そうするとそれには具体的に何をやっていくかっていうのが必要になってきますでしょ、
はい、
そうするとアソシエイツの中に部門を作っていくんですよね、
うん、
でその部門を結局もう一つの会社にしていってるんですよ、
うん、
2,3 年前から、
はい、
でそれが去年 YI プロダクツっていう、
はい、
プロダクツを扱う会社ができてったりとか、はい、それからII スクールっていう NPO 法人を作っていったりとか、
うん、
だから今年はそういう意味でその II ミッションっていうあの会社になったりとか、うん、II アカデミーっていうシンクタンクみたいな感じのものももう 別会社にしてってる動きを、うん、
なるほど、はい、その会社の中の一つの部門にとどまらず、はい、別の組織、はい、いわゆる会社や協会などを立ち上げることによって、はい、意味の場というのが、はい、元にあった会社の中にあるものではない意味の場になる、はい、っていうことなんですね。
そうそうそう、多元的に多元論的に広がりますよね。
そっか、じゃあそういうふうに会社の中で、はい、いわゆる何々部だけにしないでおこうと思ったのは真実在論があるから、はい、
もちろん
そうなったと、
はいはい、はあ、本当にそういうヒントになりますよね、うん、哲学の抽象は。
ああ、はい、そうなんですね。で、まあ、今ねお話に出ましたけれども、はい、II ミッションが、うん、昨年末に立ち上がりまして、はい、その代表となられたのが、はい、認定リーダーでもある、後藤正美さんです。
そうですね、
今日はゲストにお越しいただいてます、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
ありがとうございます。
今ねお話の中で、はい、II ミッションというのが立ち上がって、はい、そしてそれがまあ別の意味の場でもあるっていうふうにもお話がありましたけれども、うん、それ聞いていて、うん、わさびさんはいかがでしたか？
いや、すごい光栄なことなんだなっていうね。あの、一般の会社って会社を起こしたいから会社を起こすみたいな、そういうこうそういうことではないというのは知っている、うん、ただその意味の場にそういうことが現れていて現実化していくっていう、新しく聞くと、いやすごいことやってるなっていうね、うん、なんか光栄さが非常にありますね、うん、そういうことだったって、あの浅くて、あそうみたいなそこみたいな、
実はそうだったんだっていう、
いや感動しますね。素晴らしい。あのなんか一般の現状では生み出されないこう発想っていうかね、あの全然その一般しか知らない状態から、あ全然違うんだなっていうのは新しく聞くと、うん、最先端ってね、あこのこといけるなって、もうやりがいなんか今ニヤニヤしてるっていうか、
ね、今本当にニコニコと
素晴らしいですね。
その正美さんは II ミッションが形になる前から、はい、でもそういう思いというのは持っていらっしゃったんですよね。
あの広スピードにやっぱりこだわってしまうんですね。仕事が長かったせいか、早くその久美子さんがずっと、まあ、7、8 年前私は出会ってるんですけども、120万人この発展っていう数字を掲げてもらっているからこそ私は入りやすかったんですね。あの個の発展っていうだけだと多分私はここにいたかどうかちょっとわからない。ただ数値化されていて、120万人に行ったらこうなるんだって、その120万人は人口の 1% なんだって、いやローマンだなみたいな、うん、それ早くやりたいって、生きてるうちにやりたいみたいに思うと拍車かかってきて、何やったらいい、そうだよこれを広げようみたいな、うん、なんか本当に単純にそこに、うん、まあ、私がこの II 講座を久美子さんからリードしていただいて、人生が明確にシフトしたのを自分が知ったので、うん、これみんな全員世界中やればいいでしょっていうとこしかなかったんですよね。
うん、うん、でもその思いを正美さんが持っていらっしゃって、うん、はい、でそういう思いの場を久美子さんが作られた、
うん、うん、っていうか別に何て言うんですかね、あの正美さんからの依頼っていうか提案があって、
はい、
でミッションっていう言葉を言われたよね、う
ん、久美子さん、ま
あ、私が言ったの、
そうあの
私が言ったの
私が言っていることが抽象がつかみにくい人で、そういうことなんじゃないのって言って別な名前をつけて、それ違うとかって、うん、じゃあ好きにすればって言われたんだけど、うん、これはっていきなりお食事会の時にその言葉を言って、うん、それなんでそれみたいな、うん、そこからこの言葉はいただいて、もともとは II ビジネスっていう、
あそうそう II ビジネスって言ってきたんですよね。でもそれが私にはピンとこなくって、うん、だって日本のミッションに貢献する会社を作りたいんでしょって言って、それだって言ってくれたんですよね。
うん、じゃあその会話があったところから、いわゆる意味の場っていうのができたっていうことでしょうか？
は
い、
あのね、もともとやっぱり理想はそのなんていうんですかね、経済大国第2位に1985年になった時に、そのものづくりのこの国のやっぱ先人たちの働きぶりっていうのは半端なかったわけですよね、うん、本当に 家庭を顧みずお父ちゃんたちは頑張ってくれたっていう時代があって
、はい、
でバブルが崩壊した時にやっぱ新しいミノバが生まれたと思うんですよね。
あ、もうその頃から、う
ん、はい、
はい、
でまた今度はリーマンショックがあってっていう、うん、壊れていくんですよね。一つの何かを実現マックス来てってこうどんどんどんどん新しい場が生まれてくる。でいよいよ21世紀に入ってそれぞれのやっぱり魂の目的意義を生きる時代に入ったので結局使命を果たす、それは企業もそうだし個人もそうだし、しかもこう企業体とか企業がとかっていう時代じゃもうなくなってきてるじゃないですか。インターネットの世界で仕事してる人もいるし、だから何かその新しい企業をこの国も作りたいっていう私も思いがあったので、
はい、
それでそういうこう一致して形になってったとは思うんですよね。
そういう意味では久美子さんが持っていた意味の場、
うん、
正美さんが持ってた意味の場、うん、社会全体にあった意味の場っていうのがちょうどうまく
融合したと思いますね、
は
い、それが SQ だと思うので。
あ、それが SQ、
SQ 統合融合総合された知恵なので SQ は、
うん、それぞれの頭の中に SQ というのが、はい、ね、よく脳の、うん、図で説明されますけれども、はいはい、それぞれが持っているものがある、うん、でそれが融合することも SQ、
融合統合が SQ、 全体の知恵って言われてる、
うん、
知恵です SQ は、
うん、
で全体の知恵っていうと何のことかわからないので、
はい、
ひらめきとかそれから創作するとかっていう言葉にしたり、
うん、
それから言葉の世界で作っていくっていう知恵、
はい、
そんな風に言うと一言で言うと目に見えない力っていうことになっていくと思うんですよね。
前回の放送で久美子さんは手のひらを使って説明してくださいました。皆さんも手のひらをね見ていただくと、はい、手のひらの広い部分がいわゆる集合的無意識、
はい、
そして指の部分が個人的無意識、
はい、
で裏からちらっと見えている爪の先が自分の意識ですよっておっしゃいましたね。
はい、言いましたね、はい、
で今の SQ のお話で言うと、
はい、
じゃあその爪の部分ぐらいに SQ それぞれのがあって、
は
い
は
い、でいわゆるこう手のひらの方にもつながって統合するみたいな感じですか。
意識なんですね爪っていうのは、うん、
はい、
だから本当に SQ という言葉を意識した瞬間につながっていく、こうたーって
SQ という言葉を意識した瞬間に手のひらの方を、うん、いわゆる集合的無意識の方につながっていくっていうことなんですね。
そ
う、
それが数の原理もありますよ。
はい、
だからこれだけやっぱりあややに触れてきた人たちがやっぱ何千人になってくれたおかげで、
うん、
ミッションっていう場ができたり、うん、アカデミーっていう場ができたりスクールっていう場ができているので、
うん、
本当に思いの数っていうか集合的無意識を統合するには数量回数っていうのは必須になります。
なるほど、
はい、
まさみさんいかがですか今お話を聞いていらっしゃって、
はい、うん、いや久保さんはちょっとこの世の人じゃないのでねあの私からすると形人間界なんですけど、いや
まあでもねそのいろんな人が関わってきて、うん、でまあその中にまさみさんがポンってこう出ていらっしゃって言葉を発して、うん、ビジネスという言葉であったりミッションという言葉が出てきて、うん、いわゆるアイアンミッションという組織が形作られてきたっていう意味ではどうでしょう。
うん、久美子さんがこう作っているこの本当の意識の世界、これで、まあ、現実は今本当は成り立ってるんでしょうけど、それをまだ伝わっていない人たち、
うん、
私も相当時間かかってもう8年以上も来て、うん、やっぱり現実社会見えるものが全てだと思って生きているからなんだけど空虚感が残っているっていう、それが現実自分の意識がそこだったんだっていうのを教えてもらったことで10万スローを知ったわけで、 そうするとこれって意外と知ってるようで知らないっていうね、うん、だから久美子さんの言葉がなかなか何を喋ってるのか分かんないっていうぐらい分からなかった、うんうん、だけど間にこう私がもしかしていることによって伝わりやすくなったりとか、うん、そうするともっと早いスピードでこの久美子さんが言っていることがみんなに行き渡れば、あ、そりゃみんなハッピーでしょっていうのが行く、その間になんか立てるのかなみたいな、それをこうそこのミッションからちょっとやりたいなっていう感覚なんですけどね。
うん、そうだね。でも 7,8 年本当にかかったと言ってくださってますけど、ね、結構だいぶもう質問攻めだったり、参加だからすごい参加率で私の講座に来てくれてましたからね。
まさに継続して、
いやだってもうやっぱり自分を知らないから教えていただくんだけど、それさえわからないわけですよ。疑いが起きたりとか、自分がやっぱり正しすぎるから何言ってんのとか疑いを逆に久美子さんに持ってったりとか、これが長すぎてこの我が壊れる、その先じゃないと自分って発展がないのかなって、それをすごく根気強くやり続けてくださったかななんて、まあそれは私がそこにいるからなんでしょうけど、ただ魅力というかすごいですよね。あの自分では計り知れないものがそこにあるみたいな、それ行かざるを得ないっていう、う
ん、なんかね、一番長く続けてくれてるらしいんですよ。
あ、そうなんです
ね。いろんなことをやられてきてて
人生長いですね、うん、本当に子育てより長いみたいな。子育て、子供は年倍以上あれなんですけどね、
時間かけてるというか思いに関してはものすごくあったっていう、
仕事としても一番長いかもしれませんね、うん、あと意識の継続ってなんか知ったかぶって次行くみたいな、次だ次だみたいなノリがここなんだなって、使命があるのはっていうふうに思わせてくれたのがここで、だから充満する満足っていうのが感じたのが人生で初めてなので、うん、これすごいなっていう、
でも素晴らしいですよね。企業にね、使命を持って働く人たちを増やしていくっていうことに貢献できたら、
うん、ありがたいです
ね。まあ、II ミッションでは、まあ、企業を通じて II を広めていこう、うん、社員研修などで II を伝えていこうということで、まさみさんが中心になってされてますけれども、あの今ね、まさみさんのお話の中で久美子さんがおっしゃってることを私が伝えたらもっと分かりやすくなるかもしれないみたいな話をおっしゃってましたよね、うん、最初久美子さんがガブリエルが昔の哲学者の話を分かりやすく伝えてくると、うん、まさにその形がここにもあるんじゃないかなというふうに思いました、
うんね、もうそうあっていただけたら嬉しいですね。
うん、ね、
すごい人たちの名前がね出てましたパーという、素晴らしいですね、こういうのがここにね、くんごさんの脳に全てが入っていてね、血肉になって、
いやでもすごいと思いますよ、先人の知恵は、
すごいですね、
うん、ね、本当に何百年も前の方々の教えというか、はい、その哲学が現代でも通用するっていうのはすごいですよね、
そう、だから今年は特に令和に万葉集からね、
はい、
あの言語がつけられたということで、はい、日本の哲学者にも入っていってます、
うん、
初めて、うん、初めてっていうかもちろんあの興味はありましたけれども、うん、あちょっとや、ね、お勉強したいなって気になってきて始めましたね、うん、去年あたりから
ね、はい、久美子さんの哲学の世界もまたいろいろ、いろんな意味の場が、ね、それこそできてきそうですよね、うん、
なのでどんどん、ね、はい、手放して、うん、まさみさんのようなリーダーたちが、うん、いろんな意味の場を創作していってくだされば、
うん、
私も研究に邁進できるっていう、
はい、まさみさんそうおっしゃってますけれども、はい、いかがですか。
いや、なんか光栄です、本当にやっていきたいなっていうのと、うん、あと新しい、ね、やっぱりプログラムを提供していただきたいって、うん、非常にあの II は II としてもうベースのスタンダードで、これがなければ多分喜びって生きないっていうか、生きれないっていうのかな、うん、私はすごいそう思ってるので、なんかその次のまた、うん、あのいくつも講座はあると思うんですけど、あのミッション用にもなんか新しいプログラムを作っていただいて、ね、うん、何かこうビジネスマンからでもなんかこう ビジネスマンにだけではなくてね、何かを発展させようっていう人には届けられるようなプログラムもなんか本当に提供していきたいななんて、それをちょっとベースは久美子さんしかないので、うんうん、そういうのをいただいてリードしたいなって非常に思いますね。
はい、昨年具体的に動き始めたアイアイミッションですけれども、はい、今どんな感じで動いていらっしゃいますか。
先日その新年創作の会久美子さんがやっていただいた、その後にそれを現実にプロジェクト化しようというのミッションでやらせていただいて、うん、で久美子さんがその新しいテーマをくださったことを、じゃあ今度現実にどう動かすっていうものをやってたんですね。でそういう場があって、でそこから2ヶ月3ヶ月後にまた進捗を図ろうと、自分がこういただいたそのお題からどう生きているのか、それをどう現実に作り出していて成果につなげているのかっていうのをきちんと1年間通して後押しができたりサポートできたりするような現実の場を作るっていうのは今この1年間はやろうとしていますね、
うん、それがアイアイミッションシリーズ編なんですね。
そうですそうです。これが年間通して、はい、久美子さんの作ってくださったこのテーマを生き切る1年間
そうね、生きをね、
はい、もう最高だと思うんですね。去年のその、テーマ、
うん、
あれは本当に私的にも分かりやすくて、でも1年間テーマで生きさせてもらったその先が今年だったので、
うん、
それをやっぱり生き切った人と生き切らない人ってやっぱりこのテーマが非常にね人生に生きるので、これを生きてもらわないと生きてもらったら非常に自分の思い通りの人生が手に入っているだろうって、
うん、
それぞれのね、なのでそれの受け皿で現実化するための後押しの場として信念を生きさせるためのシリーズを作りましたね。
なるほど、
はい
はい。今年もアイアイミッションで、ね、企業向け、それから今のお話では個人でも、はい、その新年創作の会のテーマをさらに1年間しっかりと実践していこうという場を作っていらっしゃると、はい、ね、アイアンミッションの意味の場もさらに深めていただきたいと思います。
素晴らしい、
ありがとうございます、
はい、ということで、
はい、
いろんなこう組織としての意味の場に関して今日はお話を伺えたかなと思います、は
いはい、ありがとうございました、
はい、そして堤久美子さん、はい、ありがとうございました。
ゆきさん、ありがとうございました。